もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今日は主人が
はい。
ちょっと病気になりまして、
はい。
お金のことでちょっと相談したいと思
ない るほ
ます。
ど。まず、あなたおいくつ？
64歳です。
64 歳。
はい。
ご主人は？
68歳です。
68 歳。お子様はいらっしゃいますか？
私はね、再婚なんですよ。
ああ、
で、
何年前ぐらい？
17年か8年ぐらい前
はい。
です。で、そこから4年間籍が入ってたんですけど、
はい。
4年目で籍を抜いて今に至るんです、ずっと。
はあ。
だから、その、
今はそうすると同棲中。
そうです、そうです。
なるほ
内
ど。
縁関係っていうんですか。
そうですね。それで、お子さんはいらっしゃらないわけね。
あ、二人の間にはいません。
うん。ちなみにだけどそうすると、17年前に、
はい。
あなたが再婚？それとも、
私が、あ、両方とも再婚なんですけど、
ああ、両方とも。
彼には子供がいないんです。ずっと何回か結婚してたみたいなんですけど。
何回か。
はい、私で3回目って言ってました。
あ、そう。彼にとっては3回目。
はい。
はい。
で、私は2回目なんですけど。
あ、はい。で、あなたの方は？
私は4人います。
そうそう、今、お二人暮らしってこと？
そうです。
はは
い。
い。それでご主人が病気になられた。
はい。まあ今は年金生活でずっと、主人も働いてたんですけども、食欲がなくてもすごいげっそり痩せちゃって、
病名は言いにくい。
最初に行った病院の先生が、もしかしたら膵臓がんじゃないかっていう話が出たそうなんです。それで膵臓がんって言ったら、まあ本人もそれを聞いて覚悟したのか、もしかしたら俺ダメかもわかんないっていう話をしてたんで、まあ私としてはお金のことが気になるんでね、相談したいなと思いまして。
まず最初に、ご主人は会社にまだ籍があります。
あ、席があります。はい。
あなたはこれ専業主婦的に、
あ、仕事はしてません。
仕事してないのね。
はい。
今、あなたはまだあれか、年金まで行ってないのかな？
年金はね、厚生年金もらってるんですけども、払いが足りなくって、8000円ぐらいしかないんです。
1ヶ月、2ヶ月？
2ヶ月で。
2 ヶ月でね。
はい。
で、ご主人の方は？
もう60歳から厚生年金もらって、65歳から国民年金ももらってます。なんで会社でもバイト扱いですから、
あ、なるほど。
年金は関係なく、ほんのうずめの涙で働いてます。
これで2人で仲良く生活
あ、
してたわ
そうな
け？
んです。はい。
はい。そうしますと、17、8年前に、
はい。
今の方
今
と、
の旦那と一緒になって、
今の内縁関係の方と一
はい。
緒になった時には、子連れでいらしたわけ？
いや、子供が、一番下の子供が、中学校、高校になるまでは、籍は入れないっていうことで、一緒には住んでなかったんです。その、今の旦那とはね。
あ、
付き合いはしてた
そう、
けど。
なるほど。今の
はい。
同棲者とは、すごい長い付き合いなわけね、じゃあ。
そうなんですよ。で、子供が成人してから、籍を入れたっていう形に。
ことで、17、18年前に入れて、
はい。
で、4年後にはもう籍を外しちゃったのはなぜこれ。
それね、おかしなことで、二人一緒に働いてたじゃないですか。
はい。
共働きしてたんですよ。そしたらね、私が働いた分が、主人の会社の、給料から税金が引かれるっていうことになったそうなんですよ。
お。
同じ社会保険持ってて、私がその100万以上かなんか超えたら、引かれるそうなんですね。
ああ、なる
主
ほど
人の
ね。
給料から。それで、主人慌てて何を勘違いしたのか。お前税金引かれるんやから、もう責任で来いって怒られて、ええー、って言って、ほんで私は言われるままに席を抜いて、もうその時別れるもんだと思ってたら、私が引っ越したところに主人もついてきたんで
なる
す。で、
ほど。
ずっと今になってるんで
ご主人にすっかり気に入られてるのね。はいはい。 それで
今ちょうどこういう状態になって、主人はそれまでに何回も席入れてこい席入れてこいって言ったんですけど、うん、また急にいや抜いてこいって言われて嫌やから、
うん、
もういい何回も出したり入れたりするの嫌って言って入れなかったんですよ、
うん、
私が、
はい、
そしたら今回こういうことになって、
はい、
ほんで何年か前にあの主人の母親が亡くなった時に、
はい、
市役所にあの届け出をしたら葬儀代として5万円と、ほんであの3月に亡くなったんで2月3月分が4月に年金が入りますよっていうことで言われて、うん、それは長男である主人がいたからあのもらえたんかなと思って、それを私はもし主人が例えば亡くなって国民健康保険返しに行ったりそういう手続きを取った時にそのお金が私に入るのかっていうのが私が不安っていうか、
うーん、
ちょっとただ1ヶ月でもちょっとね考える時間ができるんじゃないかって、
なるほどね、
思ってあのそこを知りたかったんです。
なるほど、
うん、
今日はですね弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします、はい、
今お話を聞かせていただきました。
はい、
それでね、はい、まあ、いくつかのことが問題になる。まず、まあ、先ほどから心配しておられるその年金がどうなるのかということ、
はい、
それから、まあ、葬儀費用の支給が受けられるのかということ、
はいはい、
あと、まあ、あの今のご相談の中には必ずしも出てきてなかったんですが相続のことですね、
はい
はい、でそこら辺が問題になるのかなと思うんですが、
はい、
まずね基本的にはね相続にしても年金にしても妻であればね、
はい、
まあ、いろいろなあのそういう制度がありますんで、
はい、
妻であれば、まあ、一つのこう権利として遺族年金を受給したり葬儀費用の支給を受けたりとかっていうことは、はい、まあ、当然できると思うんですよね、
はい、
なので一番手っ取り早いというかね、
はい、
確実な方法というのは、
はい、
今からでもねもう一度入籍をすると。
あ、今からでもいいんですか？なんか入籍して10年ぐらいは経っとかないととかいう話もなんか昔聞いたことあるような気がする、うん、
それはあの支給されるお金の種類とかによって要件は若干違ってくるかもしれませんけれども、
あ、はい、
まあ、入籍をしておくことによって、はい、まあ、法律上の妻という地位で、いろいろできることがありますんで、
はい、
特にそのご主人がね、
はい、
それに抵抗を示しているということでもなく、
はい、ま
あ、実際に夫婦としてやってきたんであれば、
はい、
あの入籍をすることによって、まあ、いろいろ解決できる問題っていうのがあるとは思います。もちろん入籍をしたから全て保障されるっていうことではないですけれども、
はい、
でもちろん先ほどあなたがおっしゃったように、
はい、
籍を入れたからといってね、すぐに年金が受給できるとかね、そういうことじゃないんですが、
はいはい、
その年金の受給に関して言うとね、
はい、
遺族年金というのは内縁関係でももらえることがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、戸籍上配偶者じゃなかったとしても、
はい、
まあ、内縁関係であったということをね、
はい、
きちんと証明できれば、
はい、
遺族年金を受給できる場合がありますんで。
で証明の仕方って何があるんですか？
まあ、ただね、一つは、まあ、過去に結婚をしていたということがありますよね。
あ、はい。
で、その後もずっと同居はしてるわけですよね。
そうです、そうです。
はい。で、まずそれが一番大きいと思うんですけれども、
はい、
まあ、4年前に、じゃあ、あ、いや、すいません、4年前じゃなくて、十数年前ですか？十数年前に籍を抜いた時にはこういう事情があって抜いたんですということもきちんと説明をし、
はい、
その後も一緒に生活をしていたということのエビデンスを、まあ、何かあるとは思うんですよね。
あ、はい。
うん。あの、場合によってはお子さんたちに証人になってもらうということもできるかもしれませんし、
はい、
あとはまあ家計が一緒になってたということですね、
はい、
あのまあ、家計簿とかつけてれば一番いいんでしょうけれども、仮にそういうのがなかったとしても、
はい、
同居はしてたけれども全く財布は別ということではなく、う
ん、通帳も全部預かってますんで、
うんうん、だからそのあたりをね、あの具体的に説明することによって、
はい、
遺族年金の受給資格が認められる場合もあるようなのでね、
はい、
はい。ですからそこはまあ、まあ、それはもうご主人が亡くなった後の話になりますけれども、
はい、
そういう形で認められる場合があると。ですからまあ、もちろんね、入籍というのはね、お金のことだけじゃなくていろんな問題が絡んできますんで、
はい、
そのお金のためだけに入籍するのがいいとは申しませんけれども、
はい、
特に何も支障がなく、 実態が夫婦なわけですから、
はいはい、
実態が夫婦なのであって、その実態に合わせるような形で入籍するのは何の後ろめたいこともございませんので、
はい、
それは前向きに考えた方がいいのかなとは思います。
はい、わかりました、はい、
それと葬儀費用についても同じですね。これも実際に、あなたが内縁の妻として、葬儀を行って、それを支出したということを証明できれば、
はい、
これは葬儀の主催者としてね、
はい、
その健康保険からの葬儀費の支給援助っていうのは受けることはできます。
あ、そうですか、は
い、ただ、はい、結局内縁であるということによって、いちいちそれを全部証明していかないといけないわけですよ。
あ、証明がいるんですね、
う
ん、
妻だったらなんかこういちいちその証明せずにしなくてもね、
はい、
妻という地位に基づいて、戸籍上の妻という地位に基づいていろいろ手続きがこうトントンと進められるところを、内縁であるがゆえに一つ一つね、実態はこうでしたということをね、はい、一つ一つ、はい、証拠を出して証明しなければいけなくなる。
住所が一緒だったとしてもダメなんですか？
いや、だから住所が一緒だったというのは非常に大きいと思います。
あ、
大きいと思いますけれども、やはりそこは内縁というふうに認められるためにはね、単なる同居人ではなく、
はい、
プラスアルファですよね、はい、要するにお互いに生活を助け合っていた、
はい、
ということとか、
はい、
あと周りの人からはね、どういうふうに見られていた、はい、その社会生活上の夫婦として、扱われていたのかどうかとかね、
はい、
そういうことも全部含めて判断をすることになりますんで、
はい
はい、
だからそれも今の会社の人もね、
はい、
まあ、夫婦って思ってはるんですよ。
だ、思ってるだけでなくてね、何かそれを、はい、客観的に証明できるものがね、
あ
るといいですよね。
はい、
はいはい、それと、もしね、
はい、
今の段階でできることがあるとすればね、
はい、
ご主人が亡くなった後、亡くなってしまうとね、
はい、
要はあなたが事実上の妻であったということを証明してくれる証人が一人いなくなってしまうんですよ。
はい、
そういう意味では今の時点でご主人からね、
はい、
ずっと、十何年間も妻として、付き添ってくれたっていうようなことをね、
はい、
何らかの形で残してもらえるといいのかもしれない。ただそれをご主人にね、それを残してくれっていうのは、はい、なかなかね、
はい、
精神的にもきつい時期でしょうから、それは言いにくいのかもしれませんけれども、はい、そういうのも一つあると思いますし、
今言ったら言われると思います。
そうです
よね、前から俺が言ってるのにお前がしないから。わかりました、
ご主人がそういうふうにおっしゃってるということが、多分内縁関係にずっとあったということの、最大のエビデンスになると思いますんで、
はい、
それが何らかの形で残ってるとね、いいのかもしれませんけれども、はい、ただそこはご主人のね、精神状態などもよく考えながら、
はい、
進めていただければと。
生命保険とかね、
はい、
入ってるんですけど、それ受け取りは私になってるんですよ。
そうなんですか。
それは証明とかにもならないんですか。
なるかもしれないですね。はい、
生命保険のね、何年前かに入って、受け取りは全部私になってる。
それも一つの証拠にはなりますけれども、
はい
はい、ただ実際にはやっぱり実態があるかどうかということがね、夫婦としての実態があるかどうか、はい、共同生活をずっとね、お互いに、夫として妻として助け合いながら生活をしてきたっていう実態があるかどうかですから、
はい
はい、その実態を一つ一つ証明していけばね、
はい、
年金についても葬儀費用についても、
はい、
いろいろな手当ができると思いますけれども、
はい、わかりました、
はい、ただ妻という立場であると、そこら辺が非常にスムーズに進む。内縁だと そこを一つ一つ、
はい、
はい、証明しなければいけないというので、ちょっと手間がかかると思います。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
主人とまたそしたら病院から帰ってきたら、ちょっと細かいことを話しまして、
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、それじゃ失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。はい。